皆さんこんにちは。毎週土曜日にお届けしております宮本亮の CB ポッドキャスト、ナビゲーターの佐々木美里です。宮本さん、本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日もご質問が届いておりますのでお読みしたいと思います。ペンネーム友明さんです。宮本さん、スタッフの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
私は今年清掃屋で起業を考えています。最初は一人で起業することを検討していたのですが、正直心細さもあって、子供の頃からの親友と一緒に会社をスタートしようかと話し合っています。友人と起業をする上で、注意する点などあるでしょうか、ということなんですけれども、はい、宮本さんも一番最初っていとこの方でしたっけ？
そうです、そうです。
かと、そうですよね、されましたよね、
はい、
でその時ってこう宮本さんから声かけたんですか？
そうですね、というよりもですね、
はい、
僕が掃除屋さんにアルバイトに行ってて、
うんうん、
でいとこも仕事をしたいからっていうので、
はい、
掃除屋さんに一緒に行くようになって、
お
でその掃除屋さんから僕が独立することになって、
はい、
お前も来るかって言ったら来るって言ったので、じゃあ一緒にやろうかって言ってやり始めたのが、はい、最初ですね。でその後にまだ結婚しなかったですけど、うちの奥さんも来るようになって、はい、で最初3人ですね。
そういう一番最初の時って、
はい、
この友明さんが今抱えているお悩みとかって、ああ分かるっていう印象ありますか？どうですか？
全然ありますね。
ああそうですか。
さっきね、いとこと、
うんうんうん、
いやお前もやるかみたいに言ったって言ったじゃないですか。
はい、
その時はうんって言ってくれって思いながらやりましたね。まあ幸いにもうんって言ってくれたんで、来るって言ってくれたんでよかったな。でもうやっぱり心細かったですね。
あ、やっぱりそうですよね、うん、やっぱりお掃除屋さんって、まあ、私が勝手に受けている印象なんですけれども、はい、一人ではなくこう複数の方がね、あのすぐにこう作業が終わるから、うんうん、楽なんじゃないかとか、仕事を取ってくるにしても一人じゃ心細いんじゃないかなって。
そうね、それはありますね、
うん、ありますよね。
だから起業しようとしてる方の掃除屋さんで、
はい、
どれくらいかな、うちに来られる、ご相談に来られる方の3分の1くらいですかね、
はい、
はあの友達ととか、は多いですね。友達と起業しようと思って声かけてやろうとしてますみたいなのはよくあって、
うんうんうん、
で僕も友達、その後いとこの後に、まあ、会社がちょっと軌道に乗って、
はい、
あの友達も実際に入って何も入ってきて、
うん、
で友達と仕事を一緒にやる楽しさ、充実感とともに、はい、あの大変さ難しさっていうのも、うん、分かっているつもりなんですけど、結論的に言うと、半人前同士がくっついても、
はい、
決して一人前にはならないっていうことですかね。
そうですよね。
だから今アドバイスしてるのは、僕も友達と起業した口だから言えるんですけどっていう前置きをして、
はい、
お友達と起業するのはやめた方がいいですよっていうのはアドバイスします。それは感情がのもつれがあるからとか、
はい、
なんていうのかな、友達だから後々こじれるよとか難しくなるよっていうこともあるんですけど、
はい、
それよりも何よりもですね、あの起業家は寂しさに耐えなきゃいけない、
うん、
心細さをエネルギーに変える方法を知らなきゃいけないっていうことと、
はい、
もう一個はあのビジネスは掛け算だっていうことなんですね、
うん、
だから2分の1と2分の1がくっついたら1になるかってならない、4分の1になるわけですよ、
うん、
つまり足を引っ張り合うってことなんですね。半人前同士がくっついちゃうと、うん、
はい、
でどうしても友達とあの一緒に仕事をしたいとか、まあ、もしかしたら一緒の夢を叶えたいとかあるのかもしれない、うん、はい、でもしそれだと、それはもうそれで僕は素晴らしいことだと思うので、ご友人との起業っていうのは、まあ、決して諦めないでほしいなと思うんですが、
うんうん、
組むときはですね、お互いが別々の道を歩んで、
はい、
一人前になったから組んだ方がいいです。 それぞれの
それぞれで起業してっていうことですか。
そうですね、起業したりだとか、もしくは掃除屋さんで起業しようと思ったら、友明さんが起業一人でまずやりますよね、
はい、
でそのお友達がもし経験者でないのであれば、清掃の、ね、経験者でないのであれば、はい、友明さんの会社に来るんじゃなくて、
うんうん、
別の掃除屋さんで修行をして、で、うん、後々合流するとか。
あ、なるほど、
うん、そうしないと、なんで友達同士で起業すると感情がもつれるかっていうと、
はい、
2分の1同士だからなんですね。半人前同士がくっついて、
うん、
でビジネスは掛け算ね、よく佐々木さんにも言われたことあるかな、なんで掛け算なんですかっていう、ね、言われるけど、はい、分かりやすく言うとですね、ビジネスは掛け算っていう理由は、はい、強みも弱みも合わせなきゃいけないからなんですね。足し算の場合は、うん、強みだけ足して、強みだけが、あれば弱点なんていくらだっても大丈夫だっていう計算になるんですけど、ビジネスっていうのは、うん、長所も短所も合わせ込んで結果になるわけですね。で、そうなった時に四則演算でいうと掛け算しかないわけですよ、
うんうん、
だから例えば、半人前同士がくっついて一人前になるっていうのは、これ足し算の発想ですよね、
うんうん、
だけどこの足し算の発想の中には、いいとこ同士がくっつく以外に弱点っていうのはよそに置いてる状態ですよね、足し算であれば、
は
い、
うんうん、
で本当であれば掛け算っていうのは何か、弱点も強みも一緒に合わせ込んで全部ひっくり返って出た答え、まあ、いわゆる、平均値が出るわけですよね、掛け算っていうのは。だからビジネスは掛け算、弱点も強みも全部合わせ込んで出る答えが、まあ、儲けだったり結果につながるので、ビジネスは掛け算って言われてるわけですね。だから、半人前同士がくっつくと2分の1かける2分の1は4分の1ですよね。なんでこの4分の1っていうのが実は感情のもつれが出ますよ。結局お前が悪い、お前が悪いってなっちゃうわけですね。答えがまずいと、やっぱり人って誰かが悪いって、自分は悪くない、誰かが悪いっていう風になっちゃうわけですよ。
はい、人のせいにしちゃうってことですね。
そう人のせいにしないといられないっていう、結果が悪ければ悪いほど。
で、
足し算であればお互いに頑張ろうよっていう答えになるんですけど、違うんですよ、ビジネスはね、掛け算なので、お前が悪いになっちゃうわけですね。だからこれがでも1人前 1×1 ってなると、今度はマイナスにはならないわけですね。1に答えが1になっていく、はい、で、友明さんが起業していろんな経験を積んで、これが2になる3になる、でお友達もいろんなところで修行を積んでいろんな技術を持ってきて、友明さんとでは学べなかったところをいろんな社長から学んでくる、はい、で、はい、そこで合流してくる、友明さんが、5になった、お友達が5になった、そうすると 5×5 で25っていう結果が出てくるわけですね。
うん、
力のある者同士が組むとものすごい結果が出るんですよ、ビジネスって。だからこれはね、今回のテーマとちょっと違いますけど、人材を取る時も、
はい、
よく言うのは、ダメな人を取って育てようとしてもダメなんです。人材採用の大原則は優秀な人を取るってことですね。
はい、
だからこの人は優秀でも絶対に欲しいっていう人以外は取らないっていうルールを決めると、その会社は伸びるんですよ。なんとなく良さそうだっていうのは取っちゃいけない人なんですね。なんとなくいけそうだとか、はい、なんとなくっていうというのは、点数でいうと60点とか70点、90点以上の人は取ってはいけないで、そういう風なルールを決めると人材採用が成功するように、
はい、
組む相手も90点以上とは以下とは組まないって決めることなんですよ。で、そうするとお互いの良さが掛け算になって、掛け算ですからものすごく大きな結果を生む、
はい、
なので今の状態でくっつくと、せっかくの仲も壊れることの方が確率的にはものすごく高いと思いますんで、そんなことになっちゃうくらいだったら、今はちょっと寂しいし不安だけど、お互いに一人前になる、うん、なってから組もうよって言って、
うんうん、
ゴールはね、必ずくっつくっていうゴールは明確にしといて、
はい、
でそこにたどり着くまでのスタート地点を別々に取った方がいいと思いますね。
その方がですよね、こう目指すべきゴールが見えているからこそ、うん、今自分たちがどうしたらいいかっていうのが分かりやすいですし、道しるべにもなりますよね。
そうですね、その今いるところで得られるものっていうのをお互いに持って こう最終的にはくっつくことはできるので、離れてるからこそ愛情が湧いてくるとかね、はい、あいつと組むために頑張ってるんだっていうそのビジョンっていうのがより強化されていくと思いますし、はい、じゃあいざ組んだ時にその積み重ねた思いというかその時間っていうものが、
はい、
あの少々辛いことがあっても組むと決めてここまで頑張ってきたんだからっていうのが夫婦じゃないですけどね、それまで積み上げたものがいろんな苦難を乗り越えていく原動力になるじゃないですか。こんなことじゃ負けないと、あの俺らが積み重ねてきたものは、こんなことじゃ崩れないみたいな自信があるとね、やっぱり長続きすると思いますし、はい、企業ってね、苦難ばかりですから、あの夢を壊しようとあれだけど、苦難ばかりで問題ばかりで、でそれをいかにこう解決していくかっていうのが僕らの仕事なので、
そうですよね、
だから僕はね、離れて最初はスタートをして、
はい、
力を蓄えて満を持してコンビを組んだ方が絶対いいと思うし、
うん、
僕が失敗、ね、その友達と組んで失敗をした時に、はい、時の僕にタイムスリップして戻ってアドバイスするなら、あの組む前に、
はい、
タイムスリップしてあげてですね、
うんうん、
今は友達とは別れて、
はい、
力を蓄えてからお互いが成長して組んだ方がいいよっていうのはアドバイスするかなとは思いますね。
なるほど、あの私はもともとその一人で起業するっていうことしか考えてなかったので、誰かと組むっていうのはあまりこう考えない人なんですよ、うんうん、まあ今でもそうですけれども、うんうん、一人でやってますから。でも一人でやることの楽しさっていうのももちろん必ずあると思うんですよね。
そうですね、
はい。でまあ、逆にもちろん心細さも寂しさも辛さもたくさん一人で起業するってあると思うんですけれども、うん、まあ、そこを経験しないで一緒に組むよりもそこも経験しつつ、今度、ね、まあ、友明さんの親友の方と何年後かに一緒にやるっていう方が、そこの会社はもっと彩りが良くなるんじゃないかなってちょっと思ったりはするんですけれども、どうでしょうか。これは甘いかな。
いやもうそれは大正解だと思いますね。あのやっぱり友達と組んで仕事をするときに一個大きな問題になるのは役割の分担ができないということなんですよ。
役割ね、そうですよね、
まあ、どちらが経営者になるにしろ、どちらが、まあ、番頭さんになるにしろ、
はい、
やっぱり求められる役割って、ね、一つの船に船頭二人いらないわけですから、
うん、
それだったらお互いに起業してつかず離れずの距離を保った方がいいわけですからね。だからそれなりの役割っていうものは お二人の中で決められてると思うので、
はい、
まずはその起業家であれば、さっきね佐々木さん言われたようにやっぱりね寂しさに耐えるっていうのはすごく重要なんですよ。あのその寂しさの中で自分の理想をこう温め続けるとか、
はい、
であの思考をするときは絶対に一人じゃないといけない、これオックスフォードのだったかどっか忘れましたけど大学で、
はい、
あの思考する部屋っていうのがあるんですね。でそれは何かというと窓も、何もないんです。一つの四角い部屋の中に窓も何もなくて、で当然インターネットの電波も来てなくて、
はい、
あの人とも遮断されるような部屋があってですね、でもその中に学生が入って、思考をすると、一人になって深める思考っていうのはものすごく深くなるので、起業家にとっては一人になる時間っていうのはすごく重要だと、最も生産性の高い時間だと思うんですね。なので、あのそのね、今佐々木さん一人を楽しむって言われましたけども、まさに言えてみようだなと思って、その楽しめる技術、一人になった時に自分がどういう反応を示すかとか、どういうことを、はい、どういうところに行くと思考が深まるかとか、そういうのを探る、これも2分の1の人が1になる、2になる、3になるっていう一つの道筋だと思うし、 体験しなきゃいけないところだと思いますんで、
うん、
で、ね、お友達は番頭さんになるのか分かんないですけど、番頭さんになるであれば別の社長について番頭業を学ぶってことですよね、
は
い、だって友明さんについてたら、言い方悪いけど半人前の経営者ですから、何が番頭さんの仕事かなんて分からないわけですよね。
そうですよね、
もうすでに社長として動いてる人のそばにいて、もうそれこそ秘書業じゃないですけど、番頭業じゃないですけど、そこを学んで、
うんうん、
で友明さんと組んだ時にはある程度の素地ができてますよね、
うん、そうですよね、
別の経営者について学んでますから、 そうやってもうとにかくね2分の1同士がくっつくとそれで1人前っていう発想がもそもそも間違いで、あの力は半減しますんで4分の1になるので、
うんうん、
もうダメな人同士がくっつくともうろくなことにならないですよね。
なるほど。
これねよく僕の師匠に言われたような記憶があるんで僕も覚えてるんですけど、覚えてるというか、はい、その誰に言われたかというのはちょっと覚えてないんですけど、
はい、
あの最初はね起業した当初はとにかく能力の高い人に混ざりなさいって言われたのは覚えてるんですよ。そういう風に言われたなっていうのは覚えてて、
はい、
今になって分かりますよ。なんでかっていうと、あのどうしても最初は自分と同じくらいの能力の人とかもしくは自分より能力が低い人とこう群れたがるというか、
うんうんうん、
あるじゃないですか、
はい、
だけど最初に交わるところでその人の成長速度って決まると僕は思ってて実際そうだと思うんですけど、
はいはい、
最初にもう話してても意味がわからない話をしてる人の中にいる方が結果的に伸びるんですよね、
はい、
でそれは、今お話しした企業の時の2分の1っていうのと同じで、高いところに言うとあのそれも掛け算ですから、
うんうん、
全体のレベルは自分のせいで下がるんですけど、もともと持ってるものが高い人たちがいっぱいいるので、
はい、
そこにこう引っ張られて最初はそこにすごく居心地悪いですし、セルフイメージも合わないのでね、うんうんうん、高い人たちばっかりの中に行くとなんか場違いのような気もするし、
うんうん、
なんで俺ここにいるんだろうとここに行って邪魔じゃないのかなという気がなするんですけど、
はい、
でもその中にそれでもくっついていくと次第にこう話してる内容が分かるようになったりだとか、
うんうんうん、
その人たちの目線に自分が合うようになってきたりだとか、
はい、
単純にその人たちが稼いでる金額、動かしてる金額が当たり前の金額になってくる、自分にとっても当たり前の金額になっていく、だから、うんうん、とにかく最初はですねそのお友達、まあ、レベルが低いって言ったら語弊があるんですけど、あの自分と同じレベルとか自分よりも低い人と組むんじゃなくて、はい、最初組むんだったらね、うん、もうバーンと離れた人と組んでみるっても一つの手だと思いますよ。
うん、
でそこで思いっきり引っ張り上げてもらう、もう居心地めちゃくちゃ悪いんですけど、
うん、
思いっきり引っ張り上げ
て、学べる部分はすごくありますからね。
ありますね。くっついていけば行った分だけ歯を食いしばった分だけ得るものはあると思いますね。
はい、そうですよね。
まあ、向こうから嫌がられることもあると思いますけど、はい。
これ例えばその親友の方が、うん、そのうんとなんていうのかな、まあ、私の勝手な妄想で親友の方は経理を担当する友明さんが営業とか清掃 の, その現場の仕事をやるっていう分担での一緒のスタートっていうのはどうなんですかね。
ね、やっぱりそれでも、
はい、
特に経理なんていうのはその人の能力、はい、経営者以上に僕は会社の舵取りと言いますか、
あ、確かに
確かに、かなり左右されてると思うんですよ。それこそ、はい、バッジつけても、はい、税理士なんてピンキリじゃないですか。
あ、そうですよね。
ただお金の勘定すればいいという人からもう、うんうん、ね、経営参謀になっても全然おかしくない、くらいのレベルの人まで様々 で、はい、それっていうのはあの経理っていう、まあ、経理というかお金を動かす仕事っていうのはそこにも難しさがあって、はい、感情とどれだけ切り離せるか、うんうん、で経営者がその感情でお金を動かしているところをどうコントロールできるかっていうのはある意味小さな会社でいうと、うん、経理係が何とかしなきゃいけないところじゃないですか。社長なんてわがまま言ってお金バンバン使いたがる生き物ですからそれをどうやってブレーキかけるかっていうのはある程度大きなお金を動かす場所にいて、
はい、
それを経験した人が、
はい、
友明さんと組むと、
うんうんうん、
全く違う世界っていうのが見えてくると思うし、
そっかそっか、
だからゼロから学ぶよりももうすでに100をやってるところに飛び込んで学んでまたゼロのところに戻ってくるのでは、うんうん、もうこれは大きな違いがあると思うので、
うんうん
うん、それでもそっちのそれだと余計にあの別のところに行って学んで戻ってきた方がいいと思いますね。
うん、なるほど、うん、仕事の、まあ、内容は違いどもっていうところです ね、
ですね、
やっぱり一緒にやるにはっていうところが大事ってことですよね、うん、
ある程度2人でこれくらいを学んで、
うん、
ここで集おうみたいな、
うん、なんかドラマティック、
いやすごくいいと思います。だから5年間はお互いに修行しようみたいなでもいいじゃないですか
ね、え、素敵、5年後に再会しようじゃないですけれども、ね、それって素敵ですよね。でもで、ね、志を一緒にして、
いやもう本当そうですよね。ビジョン、これがビジョンなので、うん、5年後にその時に組んで こうやろうって、うんうん、そのためにはこの能力がいるから俺はこっちで学んでくる、お前はあっちで学んでこいみたいなやって、
うんうん、
でそこで本当に5年後に組むって言って、これ本物ですよ、
本物ですよね、
これは本物、少々いろんなことがあっても乗り越えていけるチームだと思いますね。
すごくもうそれだけでも本になりますよね。
本当にそこにはストーリーがあって
ね、
一気に伸びますよ、その5年分言ったらスタートが遅かったわけじゃないですか、2人で組んで、はい、ね、それは明日から組んで やれる状況なのに、わざわざスタート地点を別のところにやってここで出会おうって言って出会ってやるわけですから、スタート遅いわけですよね。だけど、
はい、
その貯めてたエネルギーというか自分たちが培ってきたエネルギーが、うん、その5年分のロスを一気に挽回しますんで、
うんうん、
力のある者同士になって組むっていう、そのメリットはあのスタートが遅いっていうのを十分に挽回するくらいのインパクトあると思いますね。
そうですよね、うん、いや、あのマイナスではなく余計にプラスですよね。
もう絶対そうですね、まあ、その5年っていうのは一つの参考ですけど、ある程度基準を決めて一人前、うん、最低でもそのお互いが自分が受け持つ分野で一人前になってから組んだ方がもう絶対にいいですね。
はい、そうですね、
はい、
そっか、あの2分の1かける2分の1は4分の1っていうのがすごくあれですね、私も胸に響きました。これはそっか、そうだったと思って、掛け算ですよね。いや、ぜひ友明さんと親友の方には頑張っていただきたいですよね。
はい、頑張っていただきたいと思います。
はい、ご質問いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
宮本亮の CB ポッドキャスト、また来週土曜日にお届けしたいと思います。宮本さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。